こんにちは、おみつです。
こんにちは、お花です。先日ですね、また私怒涛の3月みたいな話しましたっけ、この間。
わかんない、ここでしたかどうかわかんないな
そうだ、そうだね、そうだね。あのね、3月本当に忙しかったんですよ、うん、もう首が回んないってこれだみたいな感じで、うんうん、でちょっと台湾にもちょっと急遽行く用事がありまして、うん、仕事ですけど、はい、あんまり楽しめる時間はなかったんですけど、うん、最後行ったの2015年とかでして、
あ、そう、
なんでまあ9年ぶりとか、
そうか、
そんな感じで行ってきて、うん、帰ってきたなみたいな、
うん、帰ってきた、
うん、帰ってきたぞっていうこう感じは、うん、ありつつ、うん、まあ、すぐでも帰んなきゃいけなかった、戻らないといけなかったんで日本に、
うんうんうん
うん、まあ、またちょっとプライベートでちゃんと来ようみたいな感じでしたけど、
うんうん、どうでした？
なんかあ、そうですね、うん、なんかこう自分の記憶の中の台湾の匂いとか、
うん、
その国々の匂いってありません？
うんうん、なんかわかる、うん
うん、でその一つにこう、うん、やっぱバイクが多いんで、うん、排気ガスの匂いがあるんですけども、
なるほどね、
もうそれをこう嗅いだ時に、あ、嗅いできたなみたいな、ね、もちろんね、うん、美味しい食べ物の匂いとか、うん、別のいろんないい匂いもたくさんあるんですけど、うん、まずその匂いを嗅いで、あ、戻ってきたなっていう感じでしたね、
うん、
まあ、でも、うん、なんか地下鉄とかも乗ったんですけど、うん、地下鉄も、まあ、車両によってはテレビが広告のところについてたりとかして、
うんうんうん、
結構進化してましたね。
へえ、そうなんだ、うんうん、そっか、いいね台湾。ちょうど最近、うん、なんかたまたまおすすめに出てきた、多分有名だと思うんですけど、はい、エミリンチャンネルって YouTuber いらっしゃるの知ってます？エミリンさん、
エミリンさんわかるかも。
なんとか大松なんとかさんっておっしゃるんですけど、多分結構有名な YouTuber の方で、うん、その方が台湾に行った Vlog みたいのを見てて、
うんうん、
いいなぁと思ってたんですよね。
いや、よかったですよ、まあ、口にしたものすべて美味しかった。
あ、美味しかった。
美味しかった、
いいなぁ。
でもなんかね、うん、その別の出張で行ってきたとこでお腹壊したまま行ってたんで、
あ、そうか、
それをね、受け入れてくれる方に伝えて、うん、私、うん、あんまりお腹に悪いものは食べれないんです、うん、今回っていう話をして、うん、まあ、気をだいぶ使わせてしまったんですが、
うんうんうん、
まあ、それにしてもいろいろこう、うん、あれこれ考えてくれて、うん、食べたものは全部美味しかったですね。
うん、
うん、
いいね、
うん、普段食べないこう何か何かの血の塊とか、うん、
あ、
なんか鴨の鍋を食べたんですよね。でそこの中に、
うん、
鍋に入ってる具材が豚の血ともち米を固めた何かみたいな、
なんか見たことあるかも、
とか、うん、もうほんとなんか滋養に良さそうなものがわ
ん
さか入ってて、
うん、
はあ、これかみたいな。
へー、
あんまりそういうのって、うん、日本人だけで行った時ってあんまりチャレンジできなかったりしません？
うん、わかんないもんね、
何かわかんないから、
うん、
そもそも、うん、だけど、まあ、地元の人がね、うん、美味しいからって言って連れてってくれたものだから、
うんうん
う
ん、
もう迷わず食べましたし、
うん
うん、
いいね、
お腹も良くなって、
あ、良くなった、
うん、良くなった、
はあ、それは良かったよかった、う
ん、でも帰ってきてからだ、うん、お医者さんと約束した通り大腸検査をやることになったんですけど、
ね、ああ、もうやったんですか？そうそう、まだこれから
やりました。
あ、やりました、
やりました。
あ、そうなんだ、うん、
まだね結果は聞いてないんですけど、うん、初めてやりまして、
うんうんうん、
あれ大変ですね。前日、うん、大腸検査やる人ってもう食べるキットがあって、ミールキットが、
うんうんうん、
そのドロドロの煮つけた何かとか、
うん、
おかゆとかそういうものがセットになってるんですけど、
うん、
3食分、
うん、
それ食べて、で夜下剤飲ん で、
うん、
で次の日の朝早く起きて、うん、なんかそのポカリみたいなやつ、指定されたやつなんですけど、うん、それも、うん、まずとにかく時間に決められた量をたくさん飲んで、うん、 もう超すっからかんにするって作業をやって、
うんうん、
で出し切ってから行く、うん、病院に行くみたいな感じなんですけど、
うんうんうんうん、
検査が終わるまで食べれないんですよね、当たり前ですけど、
うん、そうか、
で検査2時とかで、
うん、あお腹すくね
お腹すくね、うん、まあねちょっとまだ結果は分かんないですけど、うん、今は大丈夫ですお腹は、
あよかったね、っでもなんか、うん、大腸、私のイメージですけど、大腸検査って本当になんかあった場合って、うん、大体その場でもお医者さんが見て、なんか言ったりするって言いますよね。
なんか、ポリープあったら切っとくよみたいな感じでは言ってくれてて。
うんうんうん、
でもね、なんか、麻酔やったんですね。うん、で、私、胃カメラの時にあんまり効かないでやったから、
うん、
暴れてて前、
うんうん
でそういう人だからねって、うん、今回ちゃんと寝かしてやってくださいねって言ってたんですけど、
うんうん、
結局でもずっと目を開けたまま、うん、自分の腸の中を見ながら、うん、っていうのやってましたね。
でも痛くはないみたいな、
ふわっとして、あ痛くない、
あじゃあいいね、
意識はあるけどふわっとしてて、
うん、
なんか多分先生何もなかったですって言ったような気もするけど、うん、定かではないみたいな。
なるほどね
そうそう
そうかそうかそうか、
まあ、でこれ大腸検査をだから、うん、そのね年を取ると毎年やる人もいるじゃないですか、
うんうん、
特にできものがあったとかね、うん、そういう人はこれ毎年やるの大変だなと思ってて、
うん、そうですよね、
早く、そうそう、まあその絶食しなきゃいけないみたいなのはまあ最悪しょうがないとして、
うん、
わざわざカメラを入れるっていう、こうなんか、それはそれでリスクじゃんみたいな感じもするじゃないですか。
うんうんうん、
だから、こう、カプセルみたいにカメラを飲んで、それで、
ああ。
もうわかるみたいな世の中になってほしいな、なんて、
ね。なんか、確かに、実用化されてるのかわかんないですけど、そういうのは話ありましたよね。カメラがついたカプセルみたいな。
ね、なんか、
うん。あれ、どうなったんだろう、
まだ待ってます、
うん。そうですね。
市場には出回ってないみたい。
そっか、でも見たいところをピンポイントで見れないのかな、どうなんだろう、
あそうかも、ね、そのじっくりズームしたりとかは多分してくれないよね、
そうそうそう、してくれない、とどまらないもんねそこに ね
そうだね、確かに、うん、
そうか、なるほどね、
そう、
本当怒涛の一月です ね、
本当に、まあ、なんか 目回りそうだった本当にまあでも駆け抜けました。
駆け抜けてますね。
はい。だから4月に入ってからどっかで休みたいなって思ってます。
うん、確かに。そうですね。ゆっくりね。
去年も同じこと言ってたような気がするなとか思ったけど。ね、うん。
そっか。
どうですか、おみつさんの最近は。
私はね、あ、3月で言えば、一応仕事をまた始めましたって感じですかね。
うんうんうんうん、
なので、うん、ちょっとまた生活スタイルが変わったっていう感じで、
うんうん、
私自宅で仕事してるんですけど、自宅でまあ一人になって仕事をする時間がまた戻ってきたっていう感じで。
うん
うん、
それって嬉しい感じある？
あ、ありますね。やっぱなんかこう、ちょっと切り替えられるっていうか、
大人の時間みたいな。
そうですね、一人でこう、
うん、
仕事もそうだし、なんかこう、うん、ちょっと同僚の人と話したりもできるし、
あ、うん、そう
かそうか、あとその合間の時間にやりたかったその家事とかになっちゃいますけど、バーッと、
うん、
集中して終わらせたりもできるので、それは、
あ、そうかそうか、
いいかなと思ってますね。
お帰りなさい。
ありがとうございます。ありがとうございます。そんな感じかな、3月は。
うん、
で
もなんか思ったより、あれですね、うん。もう、まだそんなに長く経ってないと思いますけど、うん、慣れた感ありますね。なんか、ペースつかんだのかなって。
今のところはね、だからまたちょっとその、うん、前回だとかちょっと忘れちゃったんですけど、その奈良小学校の時に、うん、子供が風邪ひいたっていう話をしたんですけど、うん、その時点ではまだ仕事してなかったので大丈夫だったんですけど、これがまあ今後、多分また引くだろうから、その時、うん、どうなるかなっていうのはちょっと、まだね、わからないところなので、うん、心配してますけどね。 何もなければ、
うん、まあでも、うん、そうです
ね、うん、ですけどね、
何もなければ、うんうん、
そんな感じですかね、はい、最近は。
いいですね、
うん、
はい、
はい、
ではチェックイン、なんだろうこれ、
え、何何
小話、小話はそれぐらいにしまして、はい、今日はお待たせしましたですよね。
そうですね、
ブッククラブの第2弾の収録日です。
はい、
てか第2弾の日です。
はい、
はい、で、はい、で、課題本はシェリル・サンドバーグさんで、オプション B、逆境、レジリエンス、そして喜びっていう副題が入ったものですね。はい、で、あの、正直大変読むのに時間がかかってしまいましたっていう感じですね、
そうですね、
お互いに、
うん、なかなか読み進めるのに苦労しましたね、
はい、しましたね、うん、しましたねなんか、なんででしょうね。これ、あの、基本的にはそのシェリル・サンドバーグさんが夫をな失ったっていうところから、
うんうん、
まあ、どう立ち直ったか、
はい、
みたいなの、紆余曲折を、まあ、メインには書かれてるっていう感じなんですけど、
はいはい、
なんか、これ正直ベースですけど、うん、すっごい読みにくかった。なんか自分がね、課題図書として持ってきた張本人なんですけど、うん、なんか今回失敗したかもって思っちゃうぐらい読みにくかったんですよね。
なんでなんでしょうね。私もなんか、うん、読みづらいなと思ったんですけど、なんでなんだろうって、ちょっとなんかよく、
うん、
一章一章の中になんかこう、言いたいことがあるんでしょうけど、うん、結構その言いたいことを導くためのエピソードとかが結構自分のことだったり他の人のことだったり、うん、なんか結構散らかってるじゃないですか。うん、で、そこになんか、論文とか他の文献の話とかがこう来たりして。
うん。うん。
なんか、結局何か、何だったっけみたいな。この人言いたかったことなんだっけ、
彼女の中では、うん、点と点がもう線になって面になってるのかもしれないんですけど、
うんうん、
なんか点だけを見てしまったまま、うん、ちょっと置いてきぼりになってる自分を、私はなんかこの、なんだろう、一冊丸々通じて、うん、彼女はこう立ち直っていっているのに、
うん、
全然置いてきぼりになってしまって、
うん、
それでちょっとこう、なんだろう、もやっとしちゃったっていうのが、
うん、確かに
あるんですよね。
そういう意味だと、なんか、
うん、
実際にそういう立場じゃないからそう思うのかなとも、ちょっとふと思ったんですよ、うん、途中で、うん。これは、もし、そう、彼女のような何か大きなものを失って、で、こう、ひどく傷ついた人とかが読むと、すごく響くものがあるのかなとかは思ったんですけど、
うん、
自分自身にはそこまでなかったかなっていう、
うん、
気がしましたね。
それはあるかもしれないですね。
ね。なのかな。
うん。
うん。
うん。それはあるかも、でも。あと、うん、彼女がそのもともとは Facebook の CEO とかだってね、違うか、取締役かなんかって言って
た、うんうん、
で、で、なんかすごい得意な、
うん、
なんだろう、世の中では稀に見るタイプの人で、
うんうんうん、
だからそこの、なんだろう、彼女の世界があまりにも違いすぎてて、
うん、
いや、一般人そんなことありえないんですけど、みたいな、うん、ちょっと自分がやさぐれてしまっていったんですよね、なんか。
ああ、
わかる、なんかちょっとしらけちゃったという
はい、
そんな人いるわけないじゃん、イーロンマスクそこら辺にいないからみたいな。
そうですよね、なんか
みたいなさ、
見に行ってましたよね、打ち上げ、ロボットの打ち上げかなんか、ね、
うん、でもまあイーロンマスクはイーロンマスクで小さな、あの、赤ん坊を亡くしてた経験があったんだよっていう、
うん、
とは言ってたから、
うん、
そういうなんだろう裕福で、うん、あのインテリジェンスな人たち、
うん、
でもやっぱりどん底の経験をしてるみたいな、うん、ところで共感をしてほしかったのかもしれないんだけど、うん、ちょっとごめんなさいってなっちゃった。
うん、
うん、
そうね、
うん、
確かに。一個私結構へえそうなんだって思ったところがあったんですけど、うん、なんかこう悲しい出来事があった時に、うん、実はそれについて触れてほしかったみたいなことを書いてるところあったじゃないですか、
うんうんうん、
でなんかその彼女この著者としてはなんか何でもないような感じでそのことに触れない人もいて、それが実はなんか自分を傷つけてたみたいな、うん、傷つけられてたみたいなこと書いてて、うん、で、あ、うん、でも私がもし彼女の同僚だったら、なんか初めの直後とかは多分声かけると思うけど、なんか数ヶ月とか経ってったら、
うん、
なかなかそれに触れなくなるかもなってちょっと思ったんですよね。いや、
それはそうだよなって思ったし。
だよね。
うん。
で、
いや、触れてほしかったら自分で言うしかないんじゃないって思っちゃったの、うん、なんか、
あ、自分からね、
私まだ立ち直れてないんだよねみたいな、ちょっと話聞いてもらってもいいとか、
うんうんうん、
言わない限り人は、うん、そこはちょっとなんだろう、タブーな感じもあるじゃん、
あるよね、
だって思い起こさせちゃうかもしれないじゃない、
そうそうそう、
本人がもしかしたら一生懸命蓋をした部分かもしれないじゃない、前に行くために、
そうだよね、
とか毎日生活するためにさ、
うんうん、
ってなった時にそんな触れられないよね、そんな同僚、ただの同僚が触れられないよね、
触れられない、友人であってもちょっと難しいかも、大丈夫かなって、うん、
だからもし喋りたかったら聞くよとかはできるけど、
うんうん、
結構それってなんかわかんない、もしかしたら白人的な何かそのアメリカ的な考えなのかもしれないし、
うんうん、
そのシェリルさん独自のあれなのかもしれないけど、うん、そこは私逆だなって思っちゃった、なんか、
うん、
私は逆に一人になりたいかもしれない、
うん、
会になりたいかもしれないとか思っちゃった。
そうね、だからなんかそこも正直私はどっちが正解か分かんないかもって思っちゃった、うんうん、なんかその立場になってみたら実際そうなのかなともちょっと思ったし、うん、
なんか両方ありそうじゃない、うん、でも、
うん、人によるかもね、
中でのプロセスで、
うん、
最初は一人に行って閉じこもる、
うん、
けど人に話すっていうところを自分のでなんかこうトリガー見つけて、
うん、
話していってやっと楽になっていくみたいなのもあるだろうし、
うん、
逆にずっと一人っていう場合もあるだろうし、
うんうん、
その逆もあるだろうし、
そうね、
うん、
でもなんかそこはハッとしたけど、
うん、
うん、まあ万人がそうではないかもっていうとこですよね、うん、
あ、そう、
ね、
そ
う
です
ね、
確かにそこはハッとしたポイントでした、
うん
うん
うん、
あとでも後半の方で、
うん
うん、確かなんか孤独を選んだ人は実は幸福度が高いみたいな、
うん、あー、ありましたね、
うん、うん、まあその本人が新しい人とデートするかしないかみたいな、
うん、
最後のだから10もう一度愛し笑うかなぐらいのセクションだったと思うんですけど、
うんうん、
その死別してから再婚しなかった場合の幸福感って結構実は高いみたいな、
うんうんうんうん、
そこもそうなんだって思った
。うん、確かに、なんか、うん、なんか男性はさ、すごい早いみたいなこと書いてありましたよね、この奥さんと死別した場合に次の人と出会う速さが女性と比べて、
うん
うんうん、なんかちょっと
そうなのかな、
面白いと思っちゃいました、そこは。
でもなんかさ、うん、一般的なその結婚生活じゃないよ、
うん、
結婚するまでのその普通のデーティングとかだと思うけど、うん、女性の方が次行くの早いって言うじゃん。
あ
とか上書き、うん、女性は上書き、男性は何アーカイブ、
うんうんうん、
してかみたいな、
言うね言うね、確かに
とかも言うから、
うん、
あそうなんか結婚だとそれが変わるのかなとか、なんかちょっと
そう、あ確かにね
思ったけどね、うん、
なんか亡くなったっていうパターンの場合違うのかな、なんかそのまだそうまだ存在しているっていう人じゃなくて、もういなくなってしまったからっていうのでの気持ちの切り替えっていうのは男性の方が早いのかな、うん、
それあるかもしんないね、うん、そうかもしんないね、
ね、わかんないけど、
うん、確かに、
うん、あとなんかこれって結構日本の例とかも出てくるじゃないですか、全体を通して、
でそうそれさ、うん、あえてなんか日本語版だから挟んでくれてんのか、
う
ん、
そうそうそうそう、それどうなのか気になりました、
そこが見分けつかなかったんだけど、うん、確かにそれ気になった
ね、
うん、
日本語版だからなのかな、これ
だからなのかな、
ね、
ちょっと気になるねそれ、どっかに答え書いてあるのかな、
どうなの、
だから日本みたいなさ、うん、小さな国で全然なんだろう、うん、言ったら比較対象にならない、
うん、
さそうな国を取り上げるんだなって、
そうそうそうそう
思っちゃったよね、
あもしかしたら日本語版だから入れてんのかね、
あり得るかもしれないですね。
ね、
なんか共感あまりにもできない部分に対しての工夫なのか、わかんない。
あまりにもできない。
あ、ここカットかな、これ。確かに。うん。
うん。まあでもこういうのちょっと読む機会が。多分、こういうのがな、うん、こういうブッククラブとかで企画が、うん、企画なければ読まなかったと思うので。
うん、それは本当そう。
ね、そういう意味ではよかった。
本当そう。
なんか。
そうだね。うん、いや、これ、一応私今回電子じゃなくて、うん、書籍で買ってるんですけど、うん、家に置いておいたとして、うん、今後読み返す日が来るのかなっていうのをちょっとね今ね分
かんない、どうだろうね、
ね、
でも確かに私も私は電子だけども確かに読み返す日が来るか、うん、っていうと分かんないな、なんかあるかな、
自分にとってのオプション B だわこれって、うん、いう何かが起こった時に支えてくれるかどうかも分かんないけど、そうなった時が来たら頼りたいなとは思うけど、またその時に共感できるかどうか非常に自信が今のところはないっていう、
そうだね、
分かんないね、だから経験値がないからかもしれない、もしかしたら、うん、
まあでもこういうのあったなって思えるのはプラスかもしれないね、その時読み返してみて、ね、あやっぱないわって思うかもしれないけど、う
ん、あとまあ一人じゃないな
みたいな、うん、あそうだねそうだね、うん、同じ経験してる人がいるっていう、
確かに、
うん、
それはそうかもしれないです、そう
ね、
うん、
ちょっと他の方の感想も、
あそうです ね
見て
ぜひ、
はい、
そっちメインで喋りたいですよねじゃあちょっと一人目取り上げてもいいですか、
はい、はい、お願いします、
はい、はい、アマンさんですね、
はい、
ありがとうございます、
アマンさんは
かなり早いタイミングで送ってくださったんですよね、うん、これね、
はい、
ちょっと一通り読みますね、
はい、
オプション B 感想、著者と同じような不幸にあってない私が論ずる資格があるのかという点については目をつぶることにする。第一印象としてなんだか自己啓発本のような3つの P がどうこうでとか統計的にはこういう数値でとか途中で何の本を読んでいるのかという疑問がよぎりましたそして最高に違和感を感じるのは、55ページあたりにある 会社の同僚が自分に何も聞いてくれない、それは私なんてどうでもいいと思われているような気がするので、そのようなことはやめてくれと訴えるところがあるのですが、つまり他人に対してそれもまあ言ってはなんだけど、たかが会社の同僚に対して夫を失ったかわいそうな自分に対する接し方をこうしてほしいとリクエストしているわけで、正直驚きを隠せませんでした。そしてちょっと気が向いたからイーロンに会いに行く。まあびっくりするような別世界の住人なわけで、経済的に困窮する可能性なんてゼロなことは容易にわかるので、まあこれを言ったらおしまいですが、確かに最愛な人を失ったかもしれないけれど十分に恵まれているのではと思ってしまいますね。そしてこの本のいろいろなところに別な不幸な事例が出てくるのですが、狙撃手に子供を殺されたとか、個人的には著者より悲惨なエピソードがてんこ盛りでちょっとハートが痛みましたね。ブッダのところに子供を亡くした母親が来て、どうか子供を生き返らせてくださいとお願いをしました。ブッダは分かりました、では村の中で一人も死人が出たことがない家の灰を持ってきなさいと言われました。母親は必死で村のすべての家を訪ねて死人が出たことがあるか聞いていくのです。もちろん死人が出たことない家などないわけで、そして母親はブッダが言いたかったことに気がつくのです。やはり日本人の私としてはオプション B よりオプションブッダを選びたくなるのですと、くださってます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやちょっとね、あの重なった感想ありましたね。
ありましたね、
やっぱり、ねえ、やっぱり読みづらいとは言ってないけれど、そこまではおっしゃってませんけど、ね、ちょっと何が言いたいのかなという、何を読んでいるんだろうという疑問とかね、
はい、そうですね、
やっぱそのさっき言ってた違和感ですよね、
うん、
その会社の同僚にもうちょっと聞いてほしかったみたいなところ、
そうですね、
ここは何だろうね、文化的な話なのかな、
ねえ、そこね、分かんないよねやっぱり、
でも何だろう、私あのアメリカの人たちと仕事を少しはしたことがあるんですけれども、むしろ同僚に対してそこまで求める人も日本よりいない気がするんですよね。だからこういう大変な時期だから尊重してくださいとか、そういうのはあると思いますよ、で、まあ温かい声もかけるとは思いますけど、その本当に個人のプライベートみたいなところの話をする人って基本はなくて、すごいもうなんかベストフレンド的な人がいたら別かもしれないですけど、
同僚の中にってことですね、
ちょっとこれは本当っていうところありますね。
そうだよね、
これ
はね確かに結局わかんないね、文化的なとこなのが、あでも文化的なとこ確かにありそうですね、なんか日本だと聞かない人が多い気がしますね、
確かに、で最後にねオプションブッダを選びたくなる、
ちょっと笑いました
締めが最高です、
確かにねっていう、ね、
人はみんな死ぬって、
そうだよね、だから
早かれ遅かれ死ぬんだからっていうこと
を、身内をなくすっていうのは、ね、みんなが経験することっていうことですよね、
そうですね、
そうですね、
確かにこういう時にだから神の力を借りるとか、信仰のあれを借りるっていうのはあるでしょうね、きっとね、
あるでしょうね、なんか本の中にもありましたよね、そういう描写、確か
あった、
そうだ、 五章のね、逆境をバネに成長するっていうところで、宗教的信仰やスピリチュアルな信念の強い人はレジリエンスが高く、トラウマ後の成長も大きいって書いてますね。
ああ、
うん、
そうだな、
うん。
じゃあ信仰心は大切にした方がやっぱり生きやすいってことなの？
こういう何かが大きな出来事が自分に起きた時にはそこを乗り越える力にはなるのかもしれないですね、
うん、
でもなんかそれはちょっと感じますよね、そういう信仰心のある人と話してたりする時に、うん、
やっぱりこうなんか一人じゃないみたいな、
うん
うん
うん、
神様がついてくれているみたいな、
うん
うん、
そう思いますね。
そうですね、
うん、
あとなんかそうそう、結婚式もこの人あれなんだよね、11種なんだよね多分。
あ、そうでしたよね、
ね、
うん、
だからちょっと全然話はそれますけど、
うん、
そういえば結婚式って大体こう神に誓いますかとか、
うんうんうん、
なんかその結婚生活のスタートになるそのセレモニーって神様いるなって、それもなんかちょっとふと思いましたね。まあそんなあのペーパーだけの人ももちろんいると思いますけど、
うん、
信じないからっていう人も、うん、でも大半はね、やっぱり神様が近くにいるような
感じな。あ、外国だとそうかもしれないですよね、
うん
うん、
まあ日本でもね、神前式とかいうやるしね。
ああ、まあそうですね。神社とかでやる方もいますよね。
うん。
うん、そうね、
うん。じゃあ、次。
次行きましょうか。
次行きましょうか。
はい。
はい。
じゃあ、次はじゃあ私ご紹介しますね。はい。はい、
うん、
前回もブッククラブお便りいただいて、いただいたしっぽさんから今回もいただきました。
お久しぶりです。
お久しぶりです。ありがとうございます。じゃあ早速しっぽさんのご感想をご紹介します。
はい、
ブッククラブ第2回オプション B。お花さんがこの本を知ったきっかけとおっしゃっていた吉川芽衣さんと長谷川淳さんのインスタライブを拝見してから読み直してみたところ、内容が入ってきた感じがありました。6、7章のシリルさんと子供たちが新チームとして再始動するぞとなっているところを読んでいて、私の家は両親が離婚しているのですが、その時のことを思い出しました。困難な時って特に感情をそのまま外に出すことって難しいですよね。意識的にも無意識的にも大丈夫を繕いがちな気がします。悲しんでもいいよ、助けを求めていいよという言葉は当時の自分を含め家族にかけたい言葉です。またこの体験が私のトラウマとかコンプレックス見たくなっているからだと思うのですが、シェリルさん一家はめちゃくちゃに恵まれた環境だと思ってしまいました。大切な人を亡くすというのはとてもとてもとても辛い出来事ですし、この本は自叙伝ではないし、ここに悲しみのすべてが書かれているわけでもなく、この本の主意はそこじゃないということも重々承知しています。ただ状況的にそれができない人はというモヤモヤが少し。これは著書の中でも何度もセーフティーネットの重要性として出てきていて、7章の初めの方、ページ数で154ページからには、レジリエンスは生まれつきのものではなく身につけていくもの、困難な状況にあってもレジリエンスを高めることができる、自分の人生は自分でコントロールできるという信念が大きく影響しているとも書かれていました。それについてが、追跡研究、注釈の13だと思うのですが、内容すごく気になると思いました。強く生きている人って希望ですね。あと、いきなり象が出てきてびっくりしました。 私は象は優しい生き物と思っているので、部屋に象がいたら普通に嬉しいけども、と思いました。笑い。過去、触れてはいけない話題とか空気を読めといった意味があるのですね。初めて知りました。今回も皆さんの感想を楽しみにしています。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
拝見して読み直しをいただいたと、
うん、すごいですね、
すごいですね、
ね、
なんか同じものを読んだ、うん、見たり読んだのにこの違いなんでしょう、なんでしょう、恥ずかしくなってしまいましたけれども、うん、
そうかそうか、
確かにそうよね、
うん、
このシェリルさん一家の恵まれた環境、
うん、
だ恵まれた環境だからここまでおよ、あの、なんだろう、蓋をせずに思い悩めたのかもしれないし、
うん、そうだよね、
そんなもう明日の生活があるけど、
うん、
ね、
うん、
まあ経済的にも大変な人も多分たくさんいるだろうし、
多いでしょうね、
ね、うん、で子供がいたらなおさら今まで2人で育ててきたのに、
うん、
片親に負担が一気にとかね、
うん、
ってなった時に何をどうすればいいかみたいなのは、
うん、
人に頼めないなんてことは絶対あると思うし、
そうですよね、
確かにそこのモヤモヤは、うん、
ありました。なんか一応この本の中でも少し触れてるところありましたよね、その女性が、うん、あの旦那さんを亡くした後って結構その貧困に陥りやすいみたいな、
うんうん、あった
ね、
うん、
うん、だから確かにそういう立場になった時に、
うん、
うん、まあ、同じように考えられるかって言ったら分かんないね、
分かんないね、
うん、
うん
うん、
だからそのセーフティーネットが大事と言われても、うん、その日は突然やってくるものだから、
うん、
用意できてるとは限らないだろうし、
うん、
うん、
そう、
周りだって同じく、なんだろう、自分たちの生活を回すので手一杯の人もたくさんいる中で、
うん、
声を上げるのもね、できないっていう状況とかあるよね、
あると思う、
うん、
うん、そうね、セーフティーネットがあっても気づかなかったりとか、うん、そこに気づけなかったりとかね、
うん、
ありそうですしね、
うん、
うん、
あとレジリエンスについておっしゃってくれてるけど、
うんうん、はい、
あ、この本ってね、読んで本当良かったって思ったことの一つ、
うん、
まあちょっと さっきから結構あのマイナスのことしか言えてなかったけど、
うん、
でもこのレジリエンスについてをちゃんとこうなんか、うん、あの話してくれてて、うん、で日本のカルチャーとか、うん、日本の環境って、うん、多分レジリエンスをすごく求められている、
うん、
その全然問われてたんだろう、表だって言われないけど、うん、でも絶対に、うん、あの求めて個人にすごく求めてる環境があると思うんですよね、
うんうん、
だからなんかだけどそれにこううまくキャッチアップできないと、うん、もうなんか、うん、負け犬って言われたりとか、うん、あの自分が出来が悪いみたいな感じにこう責めちゃうことってたくさんあると思うんですけど、
うんうん、
なんかそこをこうなんか救ってくれる、なんだろう、自分で育てられるよみたいなことを言ってくれてるのがすごいなんか救われる気がしたのと、やっぱりレジリエンスってこう生きていく上で、あ、なんだろう、ここぞっていうその踏ん張りどころでこう必要になるものだよなってこう改めて認識させられたというか、ちょっとなんかまとまんないけど、そのレジリエンスについて考えさせられるきっかけくれたのはすごい良かったなって思いましたね、
うん、確かに、
うん、
そうですね、
うん
うんうん、確かに私もこの しっぽさんが書いてた追跡研究の部分、これって、うん、なんだっけ、数百人のリスク児童っていう、いわゆる極度の貧困やアルコール乱用、精神疾患を抱える家庭で育った子供たちっていうのを30年にわたって追跡した研究があるっていう話のところだと思うんですけど、
うん、
で、で、それが、その、レジリエントな子供であった場合には、その後、その30年後に有能で自信と思いやりに満ちた若年成人に成長していたっていう、そういう研究があるっていう話らしいんですけど、うん、だなんか、その、そうですね、今、ファナちゃんが言ったみたいに、日本はそもそもレジリエントを求められる環境にあると思うんですけど、まあ、そこを育む、うん、ための環境を与えるっていうのは、とっても子供にとって大切なんだなって思いましたね。ね
そう思います。
うん、ねえ、
うん。
そういう、そういうね、力を持ってたら、大きい、なんか困難な出来事があっても、乗り越えていける子になるんでしょうね。うん、
ね
え。ねえ
でだから今からでも育てようって思います自分
そう思いますそう思います、
ね、うん、うん、日本がここまでになってるっていうのはなんかもうそういう言ったらレジリエンスをが育まれる環境があるのかな実はいやそのもちろんそう苦労してる人もいっぱいいると思うし自分もその一人だけど、
うん、
ただなんかなんとなくやっぱりやわじゃないみたいなイメージはあるんですよね、うん、その他の国の人と比べると、
うん、
なんとなくの感じなんだろうすごいこうエネルギッシュなわけではないけれども、うん、ぐっとこらえて、
うん、
あのバネにしてきたみたいなこうそういう発展の仕方をしてるじゃないですかなんか戦後とかも含め、
うん
うん、なんかこうあるのかな、
うん、そうね、
ね、
あるんでしょうね
その子供をレジリエントに育てる方法の中で、
うん
ちゃんと自分の価値を認識させましょうみたいな、
うんうんうん、
とかえそんなことされてないされてないなみたいな感じはあったんだけどね
そうね、
うん、まずは子供これ、155ページ読んでるんですけど、
うん、
まずは、子供が次の4つの核となる信念を持てるよう手助けすることが出発点となるで1が自分の人生は自分である程度コントロールできる2失敗から学ぶことができる3自分は一人の人間として大切な存在である4自分のために役立て他人と分かち合うことのできる強みが自分にはある、
うん、
なんか結構難しいこと言ってんなと思って これが本当に日本人のにはあったのかなよくわかんないなって思って
そういう意味だなんとなくちょっと違いそうな気がしますね、
ねなんか違うだから成長の遂げ方を、
うん、
まあ文化なのかわかんないけど、
うんうん、
してそうな感じはしましたね
確かに、
うん、なんかすごいアメリカっぽいなって思っちゃったのねこれ見た時に
うん。そうね。
うん。
そうね。ちょっと子供。
自立を促してさ。
うん。確かに。子供がどうかはわかんないけど、なんか、自分自身にとってはこれなんかいい目安だなっては思った。核として持つなら、
うん。うん。
いいかもなってちょっと思いましたね。読んでて。
う
ん、
確かに。
うん。
自分にはない。ところな気がするな。
そうね、こう思えたらいいだろうなっていう感じだよね。
あ、でも失敗から学ぶっていうのは結構日本人あるかもね。二つ目の。
そうね。あとなんとなくちょっと日本人のレジリエンスっていう意味だと私の印象だけど、やっぱりなんか結構なんか子って感じがするんだよね、日本って。なんて言うんだろう、あの家族にしろ友人にしろ、結構その個人の子っていう感じで、なんか干渉をすごくし合わないっていう、そこまで。それがもしかしたらさっきの同僚がこう声かけてくれないっていうのもそれの一つかもしれないんだけど、ね、なんか
人との関わり違うね。
違うよね、密度が
違うかも
ね。
だから自分と向き合いなさい的な感じだよね、日本の方が。
そうそうそう、なんか
他人には迷惑をかけず、
そう他人に迷惑をかけない、
解決しなさい、みたいな、育てられ方するよ、ね、
する。本当迷惑かけないで やりなさいみたいな。なんかそれによってこう、レジリエンスを身につけてきてんのかなっていう気もするね。
確かにそうかも。
ねえ。
そんなことで、わがまま言わないのとか、そうだよね、きっとね。
そう、そうだね。とか、なんか、ちょっと困っても、まあ自分で頑張るかみたいな感じあるけど、たとえ家族間であっても、まあ家族によるのかな。なんか、私はそういう感じって思ってるけど。
わかるよ。
でもそれこそなんかこっちの家族、あの夫の家族とかを見てると、家族なんだからいいのいいのいいのみたいな感じで、なんかよりこう近い感じはしますね。
なんか日本人からしたら家族に甘えてるって一見思っちゃいがちなところだよね、
そうそうですね、本当そうですね、捉え方が違うなっていう。
確かに、あ、それあるね。
ね、あるかな。
確かに確かに。
いやー面白いですね。やっぱこう、お便りを、ご感想を寄せていただけると、そっから、あ、そういえば。
気づきがあります
ね。ありますね。
あるね。
ある。ある。
あと最後、象の話。これも、解説してもらって、あ、そういうことかって、やっと、なんか、しっくりきた。
ね。
確かにあれ、象いきなり出てきた感あったよね。
あったよね。
だからなんか思ったんだけど、こういうその外国の本を出版するってなった時に、その翻訳だけじゃなくて、結構保管しないといけない部分ってあるんだなって。
そうね。
気づかされますよね。
気づかされます。
だし、自分がそこのなんだろう、あ、知識ないなとか、
かる、
そういう考え方してなかったなみたいなのありますね。でも、その一人で読んだだけじゃ、これ多分、あんまりスルーしちゃってたかもしれない。
あ、私もそう思います。と思って。
なんか、へー、ゾウ出てきたわ、みたいな。絵描いてあるけど、ゾウこんな感じなんだ、みたいな。
確かに絵あったね、そのところに、
あったよね、
あった、
そんな佇んじゃってるみたいな。
あったあった、あったね、
そうですね、いや、ありがとうございます、
ありがとうございます、
すごい大変ね、読み直していただいた、いただいてね、すごい、感激しました。
はい、じゃあ次
です
かね。
そうですね、最後ですね、カフェインおわおさんからです。
はい、
この方も、もう常に車、ね、私たちの車に、あの乗ってくださってるライダーですけれども、今回も寄せてくださいましてありがとうございます。
はい、
はい、おみつさん、お花さん、こんにちは。カフェインおわおと申します。いつも楽しく拝聴しております。ブッククラブの課題図書オプション B についてお便りします。ちょっと批判的な内容になってしまいました。取り上げるかどうかはお任せします。 いきなり本の内容から離れてしまいますが、この本の冒頭、著者が夫を亡くしてからの一部始終を読んだ時、僕は数年前に起きた池袋暴走事故を思い出しました。事故の後、何かと加害者の処遇ばかり話題になる中で、僕は遺族の方の行動に目を引かれていました。事故の直後からメディアに顔を出し、裁判や交通事故の発生予防に積極的に取り組まれる姿を見て、自分が同じ境遇に立ったら果たして正気を保っていられるだろうか、生き続けることを選べるだろうかと考えてしまったのです。結局その問いに答えは出ず、事故の話をニュースや SNS で見かけるたびに、なんとなく居心地の悪さを感じていました。オプション B はそういった辛い出来事を乗り越えるための指針になるかもしれないなと読み進めていきました。なのですが、正直結局何が言いたかったんだというのが感想です。良いことを書いてくれているのはわかるのですが、筆者の書き方なのか翻訳の癖なのか、筆者の体験と誰かのエピソードと研究結果がごちゃ混ぜに出てきて、まとまりがなく感じました。馴染みのない外国の方の名前がわらわら出てきて、この、名前は何だっけ、筆者のお子さん、ここだけのエピソードの誰かと見失うことが何回も。いわゆる自己啓発本なら他者のエピソード部分がいらない気がするし、筆者の体験ベースならそうは言っても乗り越えられない部分もあるよって部分があるのが自然のように思います。とはいえ、悲劇に立ち向かうためのオプション B にはこれだけの選択肢があるのだと知れたことは良かったです。自分にあまり刺さらなかったのも、よく言えば今の自分はオプション B がいらないぐらい安定しているということなのかもしれません。どうしようもない悲劇とまではいかなくても、何かにつまずいてしょぼくれている時にまたこの本を読み返してみようと思いますとくださいました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
池袋暴走事故ありましたね。
ありましたね。
結構長年にわたって、ことあるごとにね、ニュースにもなってましたので、まあ、知らない人はいないんじゃないかなと思いますけど、
はい、
確かに旦那様がご家族の、まあ、奥様と小さな娘さんを亡くされたっていう事故ですね。で、結構加害者の方がこれ、電気自動車だったかな、ですごいスピードで引いてったみたいな感じで、ご老人だったんですよね。で、まあこれをきっかけに、そのなんか老人の運転は危ないみたいな感じで、ドライバーズライセンスだから免許証の返納をすべきだみたいな動きも、まあ、世の中出てきたっていう感じのニュースだったと思うんですけど、
はい、
確かにあの旦那さんはもう、模範生みたいな感じですよね。きっと、まあ、ご自身に与えられた試練って思ってくれているのか、ねえ、
そうですね。
でも絶対できない、私じゃ。
そうね。私もなんか最近もツイッターとかで目にしたときは、やっぱりこういう交通事故の発生予防のなんか運動の話で取り上げられてるのを見たので、本当にね。だから奥様とお子さんを亡くしたのを乗り越えて、ね、いろんな活動されてて、本当すごいなと思いましたね。
確かにあれはオプション B だったかもしれないですね。
そうですね。多分ね。何かしらの、ね、気持ちの切り替える何かはあったでしょうね。その、ご感想の中ほどのところは、私たちが冒頭で話してた感じとやっぱり同じ印象っていうところですよね。
まあ、翻訳の癖かもしれないとか、書いてくださってますけど。
うんうん、確かにその、外国の方の名前がわらわら出てきて、誰だっけってなったのは、私も思いました、これ。
あるね。私もなんか、結局、読みづらいから、ごめんなさいね、はっきり言っちゃったけど、読みにくくて、その、一旦距離を置いた時期が、この3ヶ月であったんですけど、デーブって出てきた時に誰だっけってなりましたもんね。なんか、ああ、おっ旦那さん、旦那さんみたいな。
メイン、メインだよね。
メインだよ
ね。でも、わかるわかる、デーブの弟さんとか。
ああ、そうだ、ね。
なんか、自分の弟とか、この著者の弟とか、なんか、どっちだっけみたいな。
うん。
わかんなかったりしたね。
あとザックとかさ、普通にザックって言ってくるけどさ、やっぱザックもフルネームで言ってほしいよ、ね、
そうね、
あ、かっこフェイスブックとか書いてある
、確かにどのザックよってなるわ、
本当、
そうね、あと確かに、
まあ、最後、
あ、どうぞどうぞ、なんかあのそうは言っても乗り切れない部分もあるよっていうのは確かにそういうのはなかったのかなとは思いましたね。これを読んで思いました。カフェインオアオさんの感想を読んで、
なんかやっぱ人の心は割り切れないみたいなさ、それが人間だよねみたいな、
ね、ないのかしら、
でも書いてないのかもしれないし、本当になかったのかもしれないし、どっちだろうね。
そうね。あっても書いてないのか、そこは。
でも最後すごい上手にまとめてくださってますね。まあ、自分自身が安定してるから、刺さらないのかもと。確かに。
確かにね。
そうね、ま、じゃあ読み返そう、その時
そうしよう、そうしようだ、一回読んでおいたっていうのは何か今後の糧になるかもしれないですね。
まあないことを祈るんですけど、まず
ね、そうだね、確かに確かに、そうだわ、そうだよ、
でも人生何が起こるか分かんないし、
はい、
人はみんな死ぬし、とかね、そういうところでなんかちょっと開くきっかけにね、思い出せるかもっていう一冊ということで、ちょっと私も書棚にしまおうと思います、一旦は。
はい
はい、今日はこんなところですかね。
そうですね、
はい、ちょっと読みづらい本を いきなり第2弾で選定してしまって大変失礼しました。
いえ、いいきっかけをもらいました。
ということにしてください。
はい、次の課題本の話しますかね。
はい、そうですね、
次のはちょっと私が選ばせてもらったんですけど、花ちゃんとも話して、第1回第2回が外国の、あの著者の方の本を選んだので、ここでちょっと日本の方のを読んでみようということで、ご本が、九段理恵さん著、東京都道場島という小説です。で、これ選んだのが、先日の芥川賞で受賞された本なんですけど、その結構話題になったのが、この小説のだいたい 5% 部分をチャット GPT で書いてますって、この九段さんがおっしゃっていて、それで結構みたいな、小説にチャット GPT 使っちゃってんのっていうので話題になってたので、ちょっと読んでみたいなっていうので、今回取り上げることにしました。でね、チャット GPT が小説にまで出てきてるんだっていうのは結構衝撃的ですよね。
そうですね、私たちもあの前のエピソードで一回チャット GPT で遊んでみた時があったんです
けど、はいはい、
あの真偽は定かなんではないんだけど、うん、すごく饒舌に喋るっていう印象はやっぱありましたよね。
あった、ね、あった、
うんうん、でもそのランダムなのか、まあ、ちょっとどういうね、うん、あの先生の指示をしたのかわかんないですけども、
はい、
あのきっと何か条件を出して、うん、そこからチャット GPT が考えて導き出した文章があるんでしょうね、うん、
ね
え、
どういうふうに使ったのか、うん、ちょっとそこも全然前情報はないんですけど気になりますよね、
うん
うん、ということでこれを第3回の課題本にしてみようと思うんですけど、
はい、
また3ヶ月ぐらいですかね。
そうですね、
はい、
はい、ちなみにページ数は144ページですね、はい、ハードカバーで読むと、うんうん、という感じで、まあ、今回よりはもしかしたら読める量的には早く読めるかもしれません。
そうですね、ページ数的には確かに、
はい、あのもしねご興味があれば、
うん、はい、
ぜひぜひ参加してください。
はい、お願いします。だいたい6月の末ぐらいまでにお便りいただけると助かりますかね。
はい、はい、で私たちが7月中ぐらいに収録をして、
はい、
その後、まあ、ちょっとどれいつ頃になるかわかんないですけど、
はい、
まあ、なるべく早い段階で出せるようにしたいと思っています、う
ん、はい、
はい、ということで今日は本当に皆様あの読むのも大変だったと思いますし、 お便りをねまとめてまたこう感想を送ってくださるのも結構骨だったかと思うんですが、
はい、
本当にご参加ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、またあのぜひ続けていきたいと思いますのでお付き合いよろしくお願いします。
はい、
はい、では今日はここら辺で失礼したいと思います。さよなら。
さよなら。